Anytime inside, every time you blow, everything you flow with you, it's fitting. Anytime inside, anytime you blow, everything to slow, I want to feel it.
はいと、5まで着きました、今日はですね、ちょっといつも、 同じようなジャンルでやるのもまあ悪くはないんですけど、まあ久々に別のをやってもいいんじゃねということでですね、ジータでですね、昔読んでたことがあるんですけど、雑学 .com さんのをですね、やりたいなと。ごめんなさいね、ちょっと音量小さかったかもしれないですけど、はい。まあとりあえず適当にですね、ダラダラダラって言って、もし何かうまい具合にレスがついて、そこから何か、自分がですね思いついたら、雑談そこからしてるかもしれないですけど、とりあえずまあ、雑学 .com のですね、記事をですねちょっとまあガーッと読んでいこうかなというふうに思います。今日は全然怪談とかじゃございません。はい。で、ジータレスヨミ892、こんな時間からおっちゃん多いっすと、まあ、おっちゃんじゃないんですけど、こんばんはと。20代なんですけど、明日休みなので最後まで聞かせていただきますねと。ありがたいこって、まあ明日土曜日ですから基本的には休みな人が多いはずと、で、893で、個人的メモ、自分の配信、地獄の目次録をやってる時ですね、イタコさんの、サイトのやつですね。これを読んでる時にイタコさんが確か、あ、自分のとこ読んでるよって言って気づいたんだっけ、それちょっと忘れましたけど、2007年の11月の話です。相当前ですね。193分まで聞いたと。おっちゃんが心霊スポットでアイス食べる話、こんばんはと。よくわかんないですけど、まあおっちゃんじゃないんですけど、はい、心霊スポットでアイス食べる話、よくわかりませんけども、そんなことしたっけ。とりあえずこんばんは。はい、そうか、そんなことしてたか。俺何やってんだろう。まあ実際してませんけどね。はい、とりあえずですね、早速行きましょう。雑学 .com のですね、消える言葉残る言葉っていうのがありますね。ちょっと知的な雑学&トリビア、雑学 .com ってやつですよ。最近トーンと読んでないからいいかなと思って、ちょっと一応選んでみたんですけど、本当に適当にいきます。消える言葉残る言葉っていう題名。で、読む前に、レス読み、ジータ894、おっちゃんチョリソと。俺チョリソじゃねえし、おっちゃんでもねえし、おっちゃんでもねえし、チョリソでもねえし、とりあえずこんばんはと。20代だし。で、895、おっちゃん久しぶりと。久しぶりなんだ。まあ、おっちゃんじゃねえけど久しぶりと。明日も仕事だぜと。お疲れっていう。だから、あんまり 無理して起きてると大変なことに、明日なっちゃうんで、気をつけてください。はい。明日も仕事か、大変だな。しかも自分の、自分は神奈川なんですけど、神奈川梅雨明けしたのかなっていう感じの、状態でですね、ものさ暑いです。本当にスタミナガンガン奪われるって感じで、大変なんでね、気をつけてください。はい、どこに住んでる方がちょっと分かりませんけどね。でね、あの豪雨の影響のあったところだと、ちょっとそこはそれでね大変だし、とりあえず注意ですね。何に注意したらいいかよくわかんないですけど、注意です。はい。で、どうもです。はい、チャット来ました。本当にありがたいことで、じゃあ早速行きましょう。で行きましょうっつったらまたレース読み来た。896、136サンコンと、イサムサンコンですよ。イサムサンコンっていうサンコンはいないんで、136もサンコンがいたらちょっと困るんで、それはやめてくださいね。とりあえずこんばんはです。挨拶だと思うんでこんばんはって言っておきます。はい、じゃあ行きましょうか。だ 今回はこんな感じで適当に行くんで、いつも以上にひどいです多分、はい、じゃあ行きましょう、消える言葉残る言葉、曲変えた方がいいかな、まあいいや。父が世を去った。病の再発を知らされてから2年、自宅で療養しつつ静かにその日を準備してきた。この半年は軌道確保のため声を出せなかったからやり取りはメモ書き。その日その日のちょっとした連絡からありがとうと感謝を伝えるものまで、おびただしい数の紙の辺紙片が手元に残った。初七日を済ませた頃、長男に自主勉強としておじいちゃんのことを書いたらと勧めた。そんな悲しいことをなぜ問う彼に、それが人間でできる一番素敵なことだからと答える。言葉があるから僕たちは今はいない昔の人の教えを受けることができるし、きっと会うこともないだろう遠い国の人の思いを知ることもできる。言語学のスザンヌ・ロメインらによる、消えゆく言語たちによると、世界にはおよそ5000から6700の言語があるという。その多くはほんの少数の集団で使われている言葉。例えばヒシュカリアナ語は基地の言語の中で唯一文頭に目的語を置く言語というが、アマゾン川流域でわずか350人の話者を持つに過ぎない。この100年主要言語が凄まじい速度で拡張し、今や100大言語で世界人口の 90% を占めている。その陰でどれだけの言語が失われてきたか。それはすなわちそれだけの数の文化や感性、生態系が失われてきたということだ。最後の話者はその言語が支えてきた全ての世界と共にこの世を去る。満島語最後の話者ネッド・マッドレルが、カトーバス語のレッド・サンダー・クラウドが、コーンウォール語のドリー・ペントリースがそうであったように、父がつけていた闘病に死がある。死の前々日の欄には穏やかな体調や天候のことが書かれ、今日くらいやったらほんま嬉しくてとあった。僕は窓から集落を、畑を、山並みを、空を見上げる。この世界を持てたことを僕は感謝している。以上。で、次行く前にジータです読み897、ずっと読み始められないっていうコントですねと、それだったらもうちょっと書き込みで898、こういう流れの放送好きだぜ、好きだぜって聞いてるんだけど、自分でもちょっと不安定ってことでしょ、最後ハテナついてるから好きだぜっていう、どっちっていう、まあたまにはねこういうのもいいかなと、こういう雰囲気のやつもっていうかね、この方の書くや文章自分は嫌いじゃないので、いいんです。で、雑学も自分嫌いじゃないんで、あ、そんな言語あんだとかさ、そういうのチラッと知るのもいいのかなと。で、次どうしようかな。偽の記憶でも行動に影響する。ああ簡単だったこれは。行きましょう。人は偽の記憶を持つことがあるし、たとえそれが偽でもその思い出に影響された行動を取る。実験で検証っていうので、そのサイトに飛ぶんですけど英語なんで読めませんと、そんなことがある。偽の記憶でも行動に影響する。相当自分を洗脳してんなおいなるほど、イメージトレーニング的なものもこういうのに関わってくるんでしょうか、はい、で次月とクマムシ。 夜の会議を終えての帰り道、足元の影に気づいて見上げるとひんやり満月が浮かんでいた。あの土にクレーターを作ったのは天体の衝突だが、現在波の頻度になったのは約38億年前。ひっきりなしの誕生時から緩やかに減ったわけではなく、39億年前に一度大変動と呼ばれる激しい衝突に見舞われた時期があったと考えられている。科学誌ネイチャーの特集記事によれば、その時期地球にも数千年に一度直径 20km のクレーターを作る規模の天体が、さらに100万年に一度直径 1000km のクレーターを作るサイズの天体が衝突していたはずという。恐竜絶滅を招いたとされる隕石が作ったクレーターでさえ直径 200km だから、当時の激動はどれほどだったか。39億年前といえば、地球に生命が誕生した頃、海水が全て蒸発するほどの大変動はさぞかし厳しい環境だっただろうが、小惑星衝突こそ地球に有機物をもたらし、地表下の熱で生物を育んだ可能性があると聞くと、頭上に広がる生誕な星空からはうかがい知れない天体のダイナミズムを感じざるを得ない。この9月、宇宙空間でクマムシが生き延びたことが論文で報告され話題になった。クマムシについては一昨年あたりからちょっとしたブームだからご存知の人もあるだろう。苔などに生息する1ミリ程度の小さな動物、体内の水分を減らして乾眠状態になれば、100度を超える高温や極低温、さらには放射線や高圧といった極度の環境に耐えられる。そんなクマムシが真空状態かつ宇宙船の中に10日間さらされても生き延びた。大変動の記録をクレーターに留める天井の月、それを見上げる僕の影の中にもクマムシは這っているだろう。この光と影の間に生命の力強さがある。二つをつなぐように今ここに立っていることが何とも得難いことに思え、胸がしんとした。以上、クマムシで、クマムシ結構ブームっていうか、ちょっとこんな生物いいんだよっつってやってたのがあったから自分も知ってましたけどね。で次、誤りを忘れない。もう1年近く前に出会っていつかコラムにしたいと思いつつ書けないできたネタを読み返している。一つは心理学の、一つは神経科学の研究からの報告。コロンビア大学ミズーリ校のローラ・キング博士らによる報告は、副題に後悔と幸福と成熟ととある。そう、人はいつもあり得たかもしれないもう一人の自分のことを考え、苦い思いにとらわれる。それは時に辛い思い出だけれど、そんな思いこそ人を成長させるという。彼女らの調査によれば、こうしなければよかったと考えられる人ほど人間的に成長している傾向があるのだという。この記事のことを考えている最中に目にしたのが、完璧と思える成長の鳴き声の中にも小さな震えがあるという、カリフォルニア大学のマイケル・ブレイナード博士による報告だった。この震えは神経系がより良い歌を求めて調整しているために出るらしい。考えてみればこれはごく自然なことで、仮に完成した鳴き声の状態で神経系まで固定されてしまうと、環境の変化や周囲の状況に応じて歌を向上させる道が閉ざされてしまう。良い歌を求めるならパーフェクトに固定された状態なんてありえない。その時々で変化してこその美声だ。理想の自分なんてありえないし、到達したと思えばまた新しく求めるのが生命の真理。それには失敗はつきものだし、誤りから逃げてはいけない。このコラムの連載を始めて10年、僕は何かをつかみ何を失ってきたのか。10年前は毎日更新していたが、 最近は数ヶ月に一度になっている。それは成熟ゆえではなく、むしろ逃げているのではないか。そんなことを考えて1年が過ぎた。先に紹介したキング博士はこう言っているそうだ。幸福は過去を忘れることにではなく、あなたの過去の上に人生を築くところに生まれるものだと。以上で、自然のオーケストラ、多分今日こんな感じでずっと読んでる可能性が高い。いきましょう。自然のオーケストラ。鳥の鳴き声が周囲の環境によって違ってくるとは発見だった。ライデン大学のスラベコン博士が発表した論文によると、シジュウカラは交通騒音のある都市部では近隣の森に住む同じ種と比べて短く早く高い音程で鳴いていたという。似たような報告をベルリンのブラム博士もしていて、都市騒音の激しいところでは小鳥たちが通常より大きい声で鳴いたり、何度も繰り返し鳴いたりするという。鳥にとって鳴き声は縄張りを主張するとともに異性を引きつける大切な手段だ。自分の声が周囲の音に紛れては生き残れない。深い森の中では低くゆったりとした音が、想像しい中では早く繰り返す音がよく通る。だから森のミミズクはほーっと鳴き、ヒバリはピーチクパーチク鳴くのだ。そう考えていけば、ただ環境に合わせるだけではなく、他の種類の鳥と被らないように鳴くことも必要だ。スズメやウグイス、トンビやカケス、高く低く長く短く、鳥たちはなんてうまい具合に鳴き分けていることだろう。それぞれの楽器が技術を磨き、特徴を極め、何千年何万年かけて培ってきたシンフォニーが空間に満ちている。そこに今想定外の楽器が割って入ってきている。道路や工場などなどから発せられる人工音がそれだ。歌を環境に適応させられる鳥はいい。しかし柔軟さに欠ける演奏家はこれらの楽器に自らの歌をかき消され退場するほかない。この100年で自然のシンフォニーの多くは変質した。この小文を読み終えたらしばし目を閉じ耳を澄ませてほしい。聞こえる音風景から人工の楽器を一つ一つ外していく。舞台には何人の演奏家が残るだろう。機械音も自動車音も航空機の音さえない自然のフルオーケストラが一日中響いている場所がこの日本に、いやこの地上にどれだけ残っているだろう。以上。で、次行く前にジータレス読み899、雑学というかなんかいい話みたいな感じだったなと。この人の書くやつはそんな感じ、雑学コラム、なんかねいいのよ、この雰囲気が。はい、ただ雑学、そのなんだろう、これはこうであるっていうだけじゃなくて、なんかちょっとそれに いろいろ絡めてね、ちょっとコラムがあんのがちょっといいなっていうのがあって、で、そうだな、俺これ読んだような気がするけど、また読もうかな。 俺読んだような気がするな。まあいいや、昔も読んでるから俺多分読んでるかもしれないけど、まあいいや。満員電車で人は、物性物理学の沢田勲さんがおよそ数学を進める著書で、40人がいるクラスでも高校生たちが占める体積は教室の 0.8% にしかならないと書いていて、面白いなと思った。満員電車ならそんなことはなかろうと早速自分でも計算してみる。まずは電車の体積だが、車両サイズを横幅 2.8m、長さ 20m、高さ 2.5m とするなら、床面積は56平方メートル、体積はそれに 2.5 をかけて140立方メーターになる。これが分母。満員とはどのくらいの人数が乗った時か。乗車率 250% というのが身動きができない状態ということらしいけれど、この時一つの車両におよそ350人が乗っているという、ちょっとしたホール並みの人数が押し込められているわけで、これだけでげんなりしそうになるが、ここは一つそれらの人が占める体積を求めよう。ウエストの平均を65センチとして、およそ半径10センチメートルの円柱と考える。断面積は 0.0314 平方メーターだ。身長は平均170センチとして、体積では 0.05338 立方メートル。これが350人分だから面積にして 10.99 平方メーター、体積にして 18.7 立方メートル。だから結果は、身動きできない電車の中でも人が占める空間は面積比で 20%、体積比で 13% しか占めていない計算だ。あまりに少ないので1立方メーターあたり 985kg という人の密度をもとに、およそで出した体積から体重を求めたのだが、約 50kg になるからほぼ合っている。試しにと、肩幅 40cm を直径にした円柱になっていると仮定して計算すると、面積比で約8割、体積比で約5割となった。こちらは実感に近い。どうやら僕らは肩幅を基準に自分の空間を感じ取っているようだ。ついでなので、この半径 20cm、 身長 170cm の場合の体重を求めると 206.8kg と出た。朝の通勤電車で僕たちは小錦のような気分で押し合いへし合いしているってわけ。それを想像したら肩の力も抜けるんじゃないか、いやむしろ息が詰まる。以上。で、つい弱いを刻む。俺これ絶対読んでるっぽいな。ああ、多分読んでると思うけど読もう。久々。クジラの年齢は耳垢で知ることができる。何年か前に書いたけれど覚えていらっしゃるだろうか。暖かい海と寒い海を回遊するため、1年ごとに耳垢に明暗の成長層ができるのだ。樹木と同じく動物にも夏と冬でこうした成長層ができ、年齢推定に利用されている。牛なら角、アワビなら貝殻、クマなら歯、魚なら鱗や耳石、耳の石。では組織の年齢はどうすればわかるだろう。例えばあなたの腕は何歳か、腸は、脳は。動物実験なら細胞に標識をつけて追跡するそうだが、有害なので人間には利用できない。でも一つ方法がある。北朝鮮が核実験を行ったというニュースを耳にして、そんな話を思い出し、自分の体を、その細胞をじっと見つめた。おおむね25歳以上の人なら大抵細胞の中に炭素14が含まれている。 放射性といって一定の速度で自然に分解する特性があるため、異物の年代測定などで利用されている物質だ。それが僕たちに含まれている理由が核実験なのだ。広島で第1回原水爆禁止大会が開かれた1955年当時、大気圏内での核実験が盛んに行われていた。大量の炭素14が放出されて地球全体に拡散し、植物に取り込まれ、その植物を動物が食べ、そうした動植物を人間が食べる。こうして人間の細胞に炭素14が取り込まれた。人体組織各部の炭素14を分析し、大気中の炭素14と比較する。すると組織の年齢がわかる。例えば30代半ばの人でも、その腸や骨格筋の細胞は10代半ばと若い。ただ脳の皮質部は生まれた時に形成されたまま変わらなかったという。この手法で年齢を求められるのは、おおむね1980年代までに生まれた人。それ以降の世代で細胞内の炭素14が減っているのはもちろん喜ぶべきこと。細胞年齢は測りづらくなっても、ずっとそうあってほしいと、もう若いとは言えない脳年齢の頭で強く願っている。以上。で、次、自動販売機。自動販売機はいつからあるのでしょう。特許庁の技術分野別特許マップに詳しくありました。それによると、紀元前215年、エジプトの神殿に聖水を販売するために設置されたのが始まりだとか。当時の人が現代の聖水販売機にあふれる光景を見ると、どう感じるだろうと想像すると楽しくなります。日本で最初に実用化された自動販売機は1904年の自動郵便切手はがき売り下機売価機だそうで、これは切手を販売するだけではなく、はがきを販売し、さらにポストの機能までついていました。売った後のことまで考えているなんてスマートですね。アルコール飲料の販売機におつまみ販売やリサイクル機能までつけるようなものか。ご存知のように、日本は自動販売機大国。日本自動販売機工業会の資料によると、国内におよそ550万台の自動販売機があり、それを通した年間売上金額は6兆8300億円。これはコンビニの年間販売額に匹敵する金額です。日本における自動販売機ブームの先駆けは、1957年に登場したジュースの販売機。ある年齢以上の方なら、アイキャッチ用に上部から出ていた噴水を見て欲しいとねだった思い出を持っていらっしゃるかもしれません。ちなみに年間売上のうち、清涼飲料は2兆3000億円。本当にざっとした計算だけど、今あなたが購入しようとボタンを押しているその瞬間に、日本のどこかで500人から1000人の人が同じように清涼飲料を飲もうとボタンを押している。そのそれぞれはどんな人たちだろう。何を飲もうとしているのだろう。自動販売機の前に立ってなお自分一人じゃないんだって感じる。ちょっといいなと思います。以上。で、次、雪の朝の大発見。うっすらと雪化粧した朝、同郷の俳人、謝女の作とされる 雪の朝二の字二の字の下駄の跡を思い起こしつつ、子供の手を引いて保育園バスの待合所まで歩く。着流しに下駄が普段着なのだが、板についていないのか、つま先で地面を蹴ってしまう。おかげで後は二の字にならぬ。一筆目がにじんだ三の字だ。新雪の上に三男の小さな足跡、寄り添って三の字三の字。あ、見て、畑から出て路面を横切った先客があったらしい。猫の後かなと聞くので、いや、タヌキかアナグマかもねと、詳しくない父親はいい加減な答え。待てよ、アナグマって冬眠するんじゃなかったっけ。後で調べておかなくては。待合所について子供ははーっと息を吐き、わー、煙汽車やで。それはな、煙じゃなくて息が白くなったんや。この答えには自信があるが、白い息を蒸気機関車に見立てる子供の方が正しい気がして仕方ない。手をこすり合わせていると、ねえねえ、発見したで。
何？
寒い時な、鼻のてっぺんだけ寒いんやで。自分の鼻に手をやる。そこは一層冷えている。本当だと微笑み合った瞬間、長男からの質問を思い出した。クラスで一人だけゲーム機を持っていない彼が、その理由をどう友達に説明したらよいかと尋ねたのだ。そうだ、彼には今度こう答えよう。それはね、ゲームは人間が作った世界だから。その中だけで遊んでいたら、下駄の跡が三の字になっちゃうことも、自分が汽車になれることも、鼻の先だけ冷たいことも気づかないままだろ。人間は設計にない出会いを通じて大きくなるんだ。以上で、ジータレス読み900、久々に雑学、久々に雑学コラムで、かなり古いその年代のやつもあるんで、2006年とかね。だからちょっと言ってることが古かったりするやつもあるみたいですけど、基本的にはあまりそういうのに影響されないような、ものが多いんですけどね。で、次、創発、作る、発する。別のところでサッカー日本代表のジーコスタイルに絡めて、自発性が組織に及ぼす影響について書いた。その中では詳しく書かなかったけれど、個々の自発的な動きが違うレベルで見れば、ある秩序を示して有効に働く事象を念頭に置いてのことだった。専門用語でそれを創発と呼ぶ。数日前、子供と見ていたテレビ番組で扱っていた囚人魚がまさに創発と言っていい様子を見せていて驚いた。小魚が群れとなって大きな魚の姿を形作り、捕食者を驚かせるのだ。そんなこと絵本の世界だけ、レオレオニのスイミーがまさにそうだと思っていた。ただし絵本と現実ではおそらくは一点で大きく違うはずだ。絵本では集まって大きな魚の形になろうと発案し統括する魚がいる。でも現実の囚人魚ではリーダーはいないに違いない。小魚それぞれが自分の意思で動いていて、しかし結果として全体の意思があるような動きになっている。これがまさに創発。もう少し身近な例を挙げれば、高速道路の渋滞もそれに近い。道路のどのあたりでいつ頃どのくらいの渋滞があるか予測できるし、それが大きく外れることはない。ところがドライバーそれぞれは自発的な意思で動いている。これは不思議な話で、誰だって あなたの運転を予測しましょうと言われると不気味だし、超常現象のようで信じない。でもそんな自由意志が集まった交通流となると予測できてしまう。この話を思い出すとき、僕はアイザック・アシモフの銀河帝国攻防史に登場する心理歴史学を思い出し、集団としての人の歴史は予測できるのかとちょっと遠い気持ちになる。さすがにそれは遠すぎる連想だけれど、少なくとも総発には今問題になっている規律を守りなさいと俺の自由だろの葛藤をつなぐ何かのヒントがありそうで仕方がない。そしてそれは様々な人がネットワークでつながるこれからの時代にとても重要な鍵になっていくだろうと、そんな気がしている。だからジーコジャパン、僕は総発が生み出す美しいゴールを見たいと願っている。何度でも。以上。で、これも読んだような気がするけど、住まいの起源。町の中心部に弥生時代の遺跡があって、住居の復元図が掲げられている。さらに時代を遡れば、辺り一帯は列島を南北に行き交うマンモスの通り道だったそうで、西に広がる沼地にマンモスを追い込んで飼っていたという。季節になると近くに仮住まいし、マンモスを待ったのだろうか。人類最古の住まいは洞窟など自然の地形を利用したものだった。今に残る壁画が当時の様子を忍ばせる。その絵は何かのおまじないか、あるいは現代において絵画を飾るのと同じくインテリア的な工夫なのだろうか。絵を前に狩りに出た者たちの帰りを待った人たちがいたのだろう。その人たちはどんな間柄だったのだろう。家族だろうか、あるいは一族ないし一集落とでも言った方がいい間柄だっただろうか。建築人類学と銘打たれたシリーズの一冊を読んでいて、家と家族が必ずしも一致するとは限らない。世界には様々な住まい方があると教えられる。そもそも家族が家を作るのか、家が家族を定義するのか。最近リビングにこだわる家族が多いのは、個室が強調された時代の反動として交流の場が求められているということだろう。実は現実の家族ではなく、家族の理想像を投影するものだ。高校生の頃だったが、台風に備えて準備をしていた夕べ、家があるゆえに怯えるのではないかと考えたことがある。例えば森の中ならどうか。木々は倒れてもまた再生する。そんな自然の流れに任せて嵐を待てば。家は人を守ると同時に喪失の恐れも与えているのかもしれない。そういえば人は必ずしも家が必要な生物ではない。チンパンジーも巣があれば十分。ちなみに巣の平均寿命は50日から150日くらいだとか。そう考えると最も単純な家の形は円形だ。鳥の巣のように自分の身の回り、寝るに必要な範囲だけを確保するささやかな住まい。冒頭に述べた復元図の住居も円形だった。現代の住まいはその延長にあるのだろうか。以上。で、どうしようかな。ヒックスバっていう題名。必 量の起源と題した科学誌の記事を目にして少しばかり驚いた。かつて重量と質量の違いについて学び、面白いと思った記憶はあるが、質量があることの理由を問うたことはこれまでない。象とアリには大きな質量差がある。象がアリよりも多くの原子からできているからだ。ところがそれと同じくらいの質量差がニュートリノとトップクォークの間にもあるという。どちらも大きさのない粒子だ。それなのに大きな違いがあるのはどうしてか。質量はなぜ生じるのだろう。現代科学では質量はヒッグス波によって生じると考えるという。この宇宙は真空ではなくヒッグス粒子に満たされている。そこを別の粒子が進むとする。するとヒッグス粒子が集まってきて進行を妨げる。その結果粒子は速度を落とし質量を得るというわけだ。水の中を歩くとき水がまとわりついて抵抗を感じるイメージとでも言うか。ただし光にはヒッグス粒子は寄ってこない。だから光は光速を維持するし光子には質量がない。ヒッグス粒子はまだ発見されていない。加速器を利用して探索する計画が進んでおり、近く発見される可能性が高いと言われている。実は標準理論と呼ばれる現代の宇宙を説明する理論は粒子の質量がゼロであることを前提としており、実際の観測で発見されたニュートリノなどに質量があるという事実と矛盾している。この矛盾を説明するのがヒッグス波でもある。ヒッグス粒子が見つかるということは標準理論を新しい次元に押し上げる画期的な出来事でもあるのだ。質量の起源が問われるようになったということは、これまでどうやってを探っていた問題に対しなぜと問うところまで来たということでもある。古代ギリシャの鉄人タレスが万物の起源を探ったことを持ち出すまでもないだろう。なぜという問いは哲学の問いであると同時に科学の原点でもある。科学は終焉を迎えたどころかまだ端緒についたばかりなのかもしれない。以上。で、次。科学と魔法。手品に詳しくない僕でもフーディーニの名は知っている。脱出術で人気を得た20世紀前半のマジシャン。その芸名の元になったのが近代マジックの父ロベール・ウーダンだ。彼らが活躍した19世紀から20世紀にかけては近代マジックの黄金時代。当時の奇跡を描いた象を消せを読んでいて改めて感じることがあった。著者のジム・ステインメイヤーがマジックの奥義についてはじめにで書いている。最終的な答えはある意味で科学にあり、ある意味では芸人魂にあると。科学とマジック。ちょうど別の機会にクラークの第三法則を引用しつつ科学心を養うことについて考えたところだった。いわく十分に発達した科学技術は魔法と見分けがつかない。科学と魔法の境界。本書によれば19世紀に人気を得たマジックショーの主催はロンドン工芸大学だったという。科学技術に親しんでもらうために開催されたのだ。ステージ上に美女が浮かんだり消えたり、今ではイリュージョンと言われる大技の数々の種を明かすというよりも種が生まれる過程を描くことで象を消せは 科学から魔法を生むマジシャンの芸人魂を浮き彫りにする。考えてみれば手品あるいはイリュージョンはユニークな位置にある。クラークも言うように科学技術も発達しすぎると魔法になる。魔法になってしまうと誰も種明かしを求めはしない。テレビに映像が映ろうと、魔法の杖で子猫がお姫様になろうと、そういうもので過ぎていく。発達しすぎた人工物に囲まれていると身の回りはそういうものばかりになる。だけど手品は魔法になりきれない。それでいいのだと思う。そういうもので構成された日常より地域のマジックショーで種があったら見破ってやろうとばかり舞台にへばりつく子供たちが愛しい。そこには自分を取り囲む世界に対するより正しい態度があるような気がする。以上。で、私が私であること、街角でぶつかった拍子に相手と自分の意識が入れ替わったとしよう。あなたはどう感じるだろう。動かそうとして動く体が自分だし、そのように考える脳に私がいる。でもそれは昨日までの自分でも私でもないと考える私がきっと別にいることだろう。そんな私という意識はどうして芽生えたのだろう。ベンジャミン・リベット博士による有名な実験がある。被験者の脳の運動準備電位を測りながら動かしたいと思った時に指を動かしてもらったものだ。常識的には意図した後で運動信号が生じ指が動くと考える。ところが結果は逆。運動準備電位は動かしたいと意図するより 0.35 秒早く生じていたのだ。意識する前に脳は指を動かしていた。それを踏まえるとトップアスリートが 100m 走のスタート時において走ろうと意図する前に体を動かしているというのもわかる気がする。合法を聞いて意図してから踏み切っていてはそれだけで 2-3m の差がついてしまう計算だ。ただこの実験は僕たちが自分の体を意識して動かしていると考えているのは幻想だということを暗示している。体は無意識のうちに動いていて、意識はそれを 0.35 秒遅れで追認しているだけというのだか。ロボット工学の前野隆二氏はこれらを踏まえ受動意識仮説を展開している。意識はトップダウンで自分を支配しているのではなく受動的に生じると。条件反射のように瞬間を生きている生物と昨日はこれをしたと記憶できる生物では後者の方が有利だ。こうした記憶は数々の経験の中で昨日と今日の私をつないでおいてこそ可能になる。それが私という意識だと考える。支配者ではなく現象をつなぐための私。それはある意味ちっぽけかもしれない。でもこの地球上に何十億通りもの私があって、それぞれの瞬間を昨日から今日へ明日へとつないでいると考えるとキラキラして愛おしくもある。以上。で次、群家の法則、群れ化の法則。 音楽心理学の入門書に当たっていて面白い実験に出会った。ヘッドホンをかけて右と左の耳から違った音列を聞いてもらう。例えば右からシ、レ、ラ、ファ、左からド、シ、ミ、ソ。すると被験者は右からシ、シ、ラ、ファで左からド、レ、ミ、ファと聞こえたように感じる。周波数が近い音がまとまるのだ。心理学に群れか群化と呼ばれる現象がある。これはその典型。群化というのは星空に星座を描くように個別の要素がまとまって感じ取れる現象だ。前述の実験で面白いのは聞こえる方向という空間的な近さよりも周波数の近さの方がまとまりを決めるルールとして優先され、さらにそれを右から聞こえたと空間的な近接性に置き換えているところだろう。群化の法則というのがあって、どのような場合にまとまりとして感じるのか研究がなされている。まず第一に近くにあるもの、それから似ているもの、線でくくられるなど閉じられた中にあるものもそうだ。また線が重なったときは良い形を作っている方につながっていると感じたり、連続性が感じられる方につながりを感じ取る。文字が成り立つのもこの力ゆえ、ある文字をじっと見ているとそれが正しくその文字であったか不安になることがある。それはこの群化が薄れるからだ。ギャル文字に慣れない身には群化を群化と読めないけれど、ゲシュタルト崩壊しちゃっているというか、近接性が薄れて群化が難しい。情報処理においては知識をひとまとめの単位にして覚えやすくするチャンク化が知られている。また KJ 法のように発想法においてもグルーピングしたり意思を組み合わせることは重要だ。今の世では要素分解する思考をよく使うけれど、たまには群化に目をやってグルーピングの基準を意識して変えてみたい。図と字を入れ替えることで向き合った人の顔に見えるルビンの壺のごとく世の中が違って見える。きっと以上。で次、エコロジカルフットプリント。次男が保育園で借りてきたワニ君の大きな足を一緒に読む。波外れて大きな足を持ったワニ君、大きいから画鋲も踏んづけちゃうし、人混みで踏まれちゃうし、車にまで轢かれてしまう。でもねっていうお話。読み聞かせながらエコロジカルフットプリントという言葉を思い出していた。僕たちは毎日多くの食品を口にし、木材資源も消費している。こうした生産資源を生み出すために必要な面積を求めるのがこのエコロジカルフットプリントだ。 WWF のレポートからの数字を引用するなら、日本には1人当たり 0.86 ヘクタール分の面積しかないけれど、実際にはそれを上回って 5.94 ヘクタール分もの足跡を残している。大きな足跡を残しているのは日本人だけではない。 WWF のレポートによれば、世界平均では1人当たりの足跡の大きさは 2.85 ヘクタール。これはすでに地球には足の踏み場がなく、互いの足を踏みつけ合って暮らしている状態であることを意味している。対策としては消費量、生産量を減らすほかないのだけれど、実現には遠い。人類はそのルーツからしてアフリカに誕生して世界に広がる出アフリカを経ているとされる。人類学のウィリアム・レナード博士はその理由を、肉食を始めたことで草食時代より広い縄張りが必要となり、アフリカから出ることになったのではないかとしている。 だとすれば人類はその初期からより大きな足の踏み場を求めてやまなかったのだ。父の膝にちょこんと収まった次男に読み聞かせを始めると、僕もと言って三男が横に割り込み、それを見た長男も寄ってきて、厚子三人が父の膝を分け合うことになった。それでもなんとかバランスをとって大きく手を回して本のページを送る。過密だけれど愛しい時間。でも地球がこうして人類を支えてくれるのはそう長くないかもしれない。そんなことを頭の隅で考えていた。以上。で、つい生活マーク。子供の頃に見たウールマークのテレビ CM が今も心に残っている。1970年代のことだっただろう。企業名と思っていたが、羊毛輸出業者による自主企画マークだと後年知った。最も成功したマークの一つだと最近マークについて調べた高校時代からの友人が言う。彼のまとめたマークを読むによれば、地方を含めれば日本にマークは1000種類以上あるという。よく知られているのは JIS と JAS だろう。学校の授業で習った。品質を保証するマークだから確かめて買おうと聞かされた記憶がある。最近はどうなのだろう。商品全体の質が上がり注目度は下がっている。 JIS も JAS も最近になって路線を改めているのもそうした背景があってのこと。マークを見れば時代がわかると友人は言う。なるほど。90年代にはエコマークはじめ環境問題に関連したマークが注目を集め、今は有機ジャスやふるさと認証商品の E マーク、特定健康食品マークなど特定の価値に関心が集まる。かつては洗濯方法についての注意マークをよく見たものだが、今はペットボトルなどリサイクルマークを見て分別する機会が多いように思う。価値観や生活スタイルにマークも沿っているということか。一方でプライバシーマークの登場などを思えば、14世紀頃に生まれたホールマークが銀食器の品質を示すものであって以来、いつの時代も生活者が不安を抱く分野はあり、品質保証の必要性は依然残っていると言えるのかもしれない。僕たちは今何を基準に商品を選んでいるだろう。品質はすでに基本条件として織り込まれ、その上の付加価値で選んでいた時代も終わろうとしているように思える。今はむしろマークに象徴される外部基準ではなく、自分を語るために消費している時代であろうか。ただマークとは互いに共有する基準があって初めて成立するもの。自分だけで構成される自分印なんてのはありえないのではあるのだか。以上。で、なぜ恋をっていう題名。関わりのある若手経営者塾がカップリングパーティーを企画している。農村・漁村部の男性に出会いの機会を作る県の事業があり、その支援を受けつつである。会の進行計画に悩む様子を見つつ、米国でのある研究発表を思い出していた。出会いは最初の3分で決まるという。意識しているしてないに関わらず、最初に見始めた相手に惹かれる確率が高いのだと。 見染めた。そういえばヘレン・フィッシャーの人はなぜ恋に落ちるのかに一目惚れには必然性があるとあった。多くの生物のメスは生殖できる期間が限られているから、恋愛の前段階に時間やエネルギーをかけると子孫を残すチャンスを逸するのだ。彼女は離婚も同様の視点から説明している。国連が発行する人口統計年鑑を調べたところ、多くの地域で4年目の離婚が多いという傾向を見出した。つがいで子育てをする哺乳類の多くは子供が巣立つと離れるが、人類も同じように4年サイクルで子育てをしてきたのではないかという。恋する人の脳をスキャンした結果も報告されている。それによると、パートナーの写真を見たときに活性化される脳の部分は報酬システムの一部であるという。恋する人を思うことはご褒美をもらったときに喜び、またご褒美を欲しいと願う同じ機構によっているわけだ。こうした恋愛感情はある種の麻薬中毒状態に似ている。寝ても覚めてもその人のことを思うのも仕方のないところか。人は遺伝子的に自分と適合していながら少しだけ違っている人に惹かれるという。自分の遺伝子を残しつつもある程度は多様性を確保して生き残りの可能性を高める戦略と考えれば納得できる話ではある。ただそれでもやはり多くの人にとって自分が愛する人を前になぜその人なのかは疑問のまま残ることだろう。今この時この地でこの人に出会えたことの不思議、その不思議こそ恋の美しさであり儚さでもある。以上。で次行く前にジータレスミ901、今来た今来た、本当に今来た、今日は朝まで生ラジか、胸熱って書いたんですけど、普通に今日もうどんずがれなんですけども、この暑い中もう汗だくで仕事して帰ってきて、仮眠取ったりしてたらねそれなりにできるかもしれないけどちょっときついね、どう考えても、普通に眠たくなってきます。で次、生命は宇宙からっていう題名のやつ。決して主流ではないけれど真面目に捉える向きも増えてきたというところか。生命あるいはその前駆となる有機分子が宇宙からやってきたというパンスペルミア説、中には高度な文明を持った地球外生命が原始の海を漂った地球を知って意図的に微生物を送り込んだという説もある。提唱者が DNA 二重らせん構造を発見したクリックじゃなければコラムで紹介することがはばかられるような思い切った見方だ。なるほど、仮にどこかに海を漂った惑星が見つかれば微生物を送り込んで僕たちの遠い子孫のために仲間を作りたいと思わないでもない。宇宙空間にはバクテリアが偏在していると考える学者もいる。過酷な環境の下では死滅するというのがこれまでの常識だったけれど、最近では地中深くでも生命が見つかっているし、紫外線や放射線に耐えられる微生物がいることも分かってきた。つい先日も地球に帰還する途中で爆発したスペースシャトルコロンビアの破片からあの惨事を生き延びた線虫が見つかったという報告があった。パンスペルミア説が再び注目を浴びるようになった背景にはそのように生命の意外な強さが分かってきたことがある。ではどうして生命が宇宙空間に存在するのか。隕石の衝突で宇宙空間に弾き出された可能性が指摘されている。火星から地球へもそんな岩石のかけらによって生命が運ばれてきたかもしれない。 確率は低くなるけれど、恐竜を滅ぼした隕石衝突が地球の微生物を破片ごと宇宙空間に運んだことだってあるかもしれない。その破片が他の星に落ちて、その地で生命を育むことだってあり得る。パンスペルミア説に立っても、そもそも最初の生命はどのようにして生まれたかという謎は残る。それはともあれ、同じ起源を持つ生命がこの宇宙には満ちており、それぞれの星に降り立ってそれぞれの未来を育んでいると空想するとき、星空の仲間たちとのつながりに心を癒される思いがする。以上。で、そうだな、 EBM、 EBM という言葉を知ったのはいつのことだっただろう。エビデンスベースドメディシン、訳せば根拠に基づく医療である。根拠というのは科学的な知見のこと。ここで言う科学とは、実験室で行う実験や科学的研究ではない、化学的研究ではない。専門用語で疫学的というけれど、多くの患者における治療結果を統計的に分析して効果や副作用を調べることを言う。従来の医療は得てして医師の経験や権威のある人の言葉をもとに根拠なく行われてきたという反省に立っている。 EBM の手法を取る医師は、患者を見るにあたってまず問題点を明確にすることを求められる。どの治療法のどんな点を検討するのか。次にその問題意識に沿って論文などの文献を検索し、内容の信頼性を批判的に吟味する。その上で吟味した結果を目の前の患者へ適用することの妥当性を検討する。いくら科学的知見であれ、統計的なものである以上は目の前の患者に当てはまるかどうかはわからない。医療なんて不確実なものだ。一人一人個性を持った命である以上、 100% 確実なことなんてない。その不確実性を少しでも減らそうとするのが EBM だと読んで、なんだかいいなと共感したことを覚えている。一人の患者から発して再び患者に帰る、その姿勢、人間を機械のように見て治療する手法とは対極にある気もして。この夏には EBM の立場から健康診断には根拠がない検査項目があるとする調査結果も出ていた。我が父も数年前の大病の後、定期的に検査を受けている。検査数値が悪かったと言っては落ち込んで寝込む様子を見るにつけ、医療のもう一つのキーワードである生活の質、QOL という言葉も思い出しつつ、検査に接する難しさを感じている。大切なのはより良い数値ではなく、より良く生きること。精密検査の結果を手に、綺麗なもんやったと活力を取り戻している表情を喜びつつも、今はただシンプルにより良く生きることが難しい時代だとため息をつく。以上。マイクロスリップ、これ読んだ気がする。何かを滞りなく行ったつもりでも、僕たちの行為には小さな淀みが潜んでいる。手を伸ばそうとした方向を微修正したり、掴もうと開いた手の開き具合を調整したり、それは必ずしも意識された修正ではない。研究者リードとショーエンヘルはそれをマイクロスリップと名付けている。 例えば卓上にあるものを掴もうとするときのマイクロスリップには、動作をためらう躊躇、手の向きを変える軌道の変化、ちょっと触ってから変える接触、手の形状を変える手の形の変化がある。日本では三島博之博士らによって追試がされているけれど、砂糖、クリームと砂糖を入れたものとクリームだけを入れたものをそれぞれ1杯ずつ計2杯のコーヒーを作るという課題だと、大学生で平均 2.6 回のマイクロスリップを起こしたという。米粒など紛らわしい材料をテーブルに揃えると 5.3 回にまで増える。マイクロスリップを起こしにくくする方法もある。一つはテーブル上の配置を自分が作業を遂行しやすいように整えること。クリームと砂糖はひとまとまりにして、お湯は別の場所に置くなどの工夫だ。そしてもう一つは同じ行為を繰り返すこと、つまり反復練習だ。1回目で5回を超えていたマイクロスリップも3回目には 1.8 回になったという。整理整頓や繰り返し訓練というのは日常でも口にされる心がけだ。ただマイクロスリップに対して過剰に意識することは避けるべきだろう。むしろ僕たちはマイクロスリップを重ねながら最適な方法で課題を達成するようにできていると考えた方がいいのではないだろうか。マイクロスリップを起こしやすい複雑な環境はそれだけ多様な行為の可能性があることの裏返しでもある。ましてや数多くの情報が個人のもとに集まる現代、僕たちは小さな小さな間違いを重ねながら少しずつ今日よりいいと思える明日に向かっていく。そんな余裕を認めたいと思う。以上。で、次、頭で味わう。ペプシチャレンジというキャンペーンがあった。ブランド名を隠したコカ・コーラとペプシコーラ2つを飲み比べ、どちらが美味しいか尋ねるものだ。市場でよく売れるのはコカだけど、こうして尋ねられるとペプシと答える人が多いと話題になった。同じ実験を MRI を利用して被験者の脳の働きを観察しつつ行ったのがリード・モンタギュー博士らだ。ブランド名を隠して2つの飲み物を試してもらったところ、脳の味覚中枢はペプシの時の方が活発に働き、味の好みと相関していた。次にどちらがどのブランドか伝えてから飲んでもらったところ、コカ・コーラの場合はより前頭葉が活発に働いたという。前頭葉は思考や記憶の検索に関わっている。僕たちがブランドを選ぶ背景にはそうした脳の働きが影響を及ぼしている。関連記事を検索しているとニューロマーケティングなんて言葉も出てきて、早速脳科学をマーケティングに生かそうという動きも出ている。と言っても人間の脳に直接働きかけるような手法がすぐに登場するわけではないし、許されるかという議論も必要になる。当面は観察して予測につなげるのが主流で、映画のパイロット版を MRI で脳を観察しながら鑑賞してもらってヒット予測につなげるなどがそれだ。記事を読みつつ思い出していたのは、梅を望んで渇きをとどむという故事成語。魏の武帝曹操の逸話だから西暦200年頃の話だ。ある時行軍中に水が不足し、兵士たちが喉の渇きで息絶え絶えになっていた。そこで曹操は兵士たちを力づけるために前方に梅林があると呼びかけた。兵士たちは梅の酸っぱい味を思い出し、 口の中に唾を生じ、力をよみがえらせて水源にたどり着くことができたという話である。僕たちは1800年以上前から味覚が舌だけに由来するものではないことを知っていたし、曹操という優れたマーケターを持っていたのである。以上。で、次、微小ブラックホール。仲間と同人誌を作って SF 作品を発表していた1980年代、ブラックホールといえば大きな質量を持った星が最後に超新星爆発を起こし、中心核が自重によって収縮した結果できたというものが一般的な認識だった。さまざまな SF 作品の舞台として登場したし、白鳥座の方向にそれらしいものが見つかったと話題にもなっていた。題材にしたいと思ったこともある。しかし物理学の門外観にはリアリティを持って絵にできなかったし、それはこうしてコラムで扱おうとしている今でも同じ思いが残る。ただブラックホールに対するイメージは当時から大きく変わったし、その変化にどこか時代性が感じられる気もしている。そのことを書き留めておきたいと思ったのだった。ブラックホール候補が白鳥座 X1 以外に多く見つかっていることも変化だが、最も大きいのは天文学の世界に量子力学が合わさって微小ブラックホールが存在する可能性が示されたことではないか。量子重力理論である紐理論が正しくて余剰次元が存在したら、大型加速器で微小ブラックホールを作ることができるとさえ言う。できたブラックホールが加速器を飲み込み研究所を崩壊させ、やがて地球もなんて心配はない。理論上生まれたブラックホールは速やかに崩壊する。加速器で生み出せる規模の粒子衝突ならすでに大気中で起こっていて、研究者たちの試算によると年間100個くらいは微小ブラックホールが大気中で生まれているとか。思わず空を見上げる。ブラックホールが蒸発するというホーキングの理論も驚きだった。飲み込むだけじゃなく放射もする。その前後で情報が失われないとすれば、入出力のある一種のコンピューターとしてブラックホールを利用できると研究を進めている研究者もいる。アインシュタインの一般相対性理論から始まるブラックホールへの旅、遥か何千何万光年の旅だと思っていたのだが、一方で実験室や計算機の世界に向かっていた。以上。で、次、スロッシング。コーヒーカップを何気なく運んでいるとどうってことないのに、気をつけてゆっくり運ぼうとした時に限ってこぼしてしまう。揺れを沈めようと手の動きを合わせると余計に波立ったりもして、皮肉なものと済ませていたけれど、今改めてそうか、あれはスロッシングかと思い返している。スロッシングというのは英語の原理の通り水面がうねる現象を指している。言葉を知ったきっかけはこの2月に打ち上げられたアリアン5ロケットに積まれていた人工衛星スロッシュサットフリーボだ。一辺90センチの立方体という小さな衛星で、内部に33リットル余りの水を積んでいる。微小重力環境における液体の動きを観測することが目的という。水に満ちた衛星というイメージに惹かれて調べていて、スロッシングという言葉に出会った。微小重力下で水がどう波打つかを知ることは、火星に人を運ぶ時の飲み水や液体燃料を積んだ宇宙船の設計のためにも必要だろう。 ただしスロッシングは身近な生活にも関係している。例えば自動車のガソリンタンク内のガソリンの揺れもそうだ。最近では十勝沖地震の時に起こった石油タンクの火災がスロッシングが原因とされている。国内の石油タンクのスロッシング固有周期は7秒から11秒だそうで、地震による長期地震動がこの周期に重なった場合、タンク内の液面は大きくうねる。その結果浮き屋根が外れて原油が漏洩、揮発し可燃性ガスとなったところに摩擦による火花が着火したというわけだ。スロッシングを知ったことでコーヒーを運ぶ手さばきが、上手になったかというとそうでもない。ただカップを手に水の衛生に思いを巡らすひとときを持てるようにはなった。それはそれで贅沢なことではないかと、危うくこぼれそうになった黒い液面を眺めつつ一息ついている。以上で、次行く前にジータレスミ902、伊沢さんこんばんはと。こんばんはです。はい、もう2時半でございます。気づくのが遅かったですと。録音で聞かせてもらいますと。ありがとうございます。まあ録音、毎回アップしますんでね、ありがとうございます。ありがたい限りです。本当にダラダラダラダラ読んでるだけなんですけどね、はい。で次、音楽と人類。音楽は僕たちにとって何なのだろう。ある研究者が言うようにチーズケーキのように好みの問題なのか。ノーマンディ・クック教授による実験がある。宝くじで10万円が当たったといった喜びや、探したけれど見つからなかったといった悲しみの表現を感情を込めて読んでもらう。そのピッチを半音階単位でグラフ化したところ、喜びの文章を読んだ時には B メジャーの和音にあたる部分に、悲しみの表現の時には B マイナーの和音にあたる部分に山があったという。逆にクラシック音楽の作曲家を調べた研究では、音楽は母語のトーンの影響を受けているという報告もある。コミュニケーションにおける音楽的要素の役割を考えさせられる。北米と東インド諸島に住む母親たちに自分の赤ちゃんがいるときといないときで同じ歌を歌ってもらい、その録音を第三者に聞いてもらった実験では、第三者は母語、母の言葉が何かに関わらず、どちらが赤ちゃんの前で歌っているか正確に言い当てられたという。赤ちゃんを前にした母親の歌には共通する何かがあるようだ。そして聞く方の赤ちゃんも音楽のテンポやリズムの変化に気づくことをいくつかの研究が裏付けている。6ヶ月にならないうちから不協和音より調和音を好むという報告もある。モルモットを利用した実験によると、特定の音が重要であることを電気刺激などで教えると、神経細胞が敏感に反応する周波数がその信号音に近づくという。脳の応答はある意味調律できることになる。奈良教育大学の福井はじめ氏によると、音楽を聴いた後の唾液テストステロンの分泌を調べたところ、男性の被験者で優位に値が下がったという。音楽は性欲や攻撃性を弱めるということか。原始において歌わず喧嘩ばかりした集団と歌うことで連帯した集団があり、後者の方が生き残ってきたと想像することは、音楽は国境を越えるという言葉につながって魅力的だ。以上。で次、 暗号。ボイニッチ手稿という文書がある。1912年に発見された奇妙な文字で書かれた中世の文書。暗号だと言われ、第二次世界大戦で日本海軍の暗号を破った米軍の暗号解析者たちが手遊びに解読に挑戦するなどしてきたけれど、未だ誰も成功していない。単なるデタラメかもしれない。最近の研究で中世のカルダーノグリルという道具を使えば似たような文章を作れることが分かった。穴の開いたカードを文章にかぶせ、窓から見える文字をつなげる。あるいはそのようにして詐欺師が王朝からお金を巻き上げるために偽造したのだったか。もう少し新しいところでビール暗号。こちらは1820年頃にバージニア州のホテルに宿泊した旅人が残したもので、3枚あって数字がびっしり書き込まれている。自分が隠した黄金について、1枚目に隠し場所、2枚目に宝の内容、3枚目に相続者の名前を記したという。2枚目についてはアメリカの独立宣言を鍵に解けることが発見され、その結果を含めて小冊子として公表された。信憑性は高いのではないかと今も挑戦が続く。古代エジプトのヒエログリフにもあったというから、暗号の歴史は長い。別の文字に置き換える方式がずっと用いられていたが、文字の出現頻度を分析すれば解読できることが発見され、信頼が揺らいだ。ボーやホームズの作品にも登場する手法だ。その後新しい手法が生まれ、バベッジやチューリングといったコンピューターの歴史でも馴染みの名前が解析者として登場し、公開キーという画期的な一歩があり、最近では量子暗号の開発が続く。ルイ14世の大暗号を200年の時を経て解いたバズリーは、品質する文字の並びが敵を意味するのではないかと気づいたことがきっかけになったという。そんなちょっとした着想がヒントになる可能性。ハイテク暗号の時代にボイニッチ手稿やビール暗号に惹かれるのは、そんな魅力ゆえだろうか。以上。で、次行く前にジータレス読み903。今聞いてて思ったんだけど、おっちゃん恋してる。で、おっちゃんじゃないんですけど、20代なんですけど。で、904が、おっちゃん恋てるの?やだおっちゃんって書いたんだけど。え、どういうこと?うん、てか恋いてねえし。意味わかんねえし。どういうことなの?今聞いてて思ったんだけどって書いてあるけど、わからん。どこでそう思ったんでしょう。はい。で、次いきます。はい。健康ということ。健康に気を使うのは当たり前なのだろうか。健康観の変遷を振り返りつつ、そんな疑問が頭をもたげてきた。健康という言葉が日本に根付いたのは明治になってからのこと。衛生観が根付いたいきさつは以前のコラムで書いたけれど、健康についても並行する形で翻訳語として定着していった。江戸時代に似た概念がなかったわけではない。貝原梅健、わかんない、養生君にある養生君にある養生という言葉がそれだ。ただ養生という言葉の背景にあるのは、私欲を抑えて高校に勤めようといった考え方で、つまり人間は生まれつき父母から授かった身があるわけで、天の理に従えば天寿を全うできるとするわけだ。ところが健康はそうじゃない。 むしろ強くなりたいといった私欲を肯定し、それを追求することが公益につながると考える。ややこしいのはそれを国家が推進した点で、明治以降コレラ対策や富国強兵などの要請から国家がある意味健康を強制した。その構図は医療費抑制などの必要性から国が健康対策を進める現代もそれほど変わらないのかもしれない。ただし今ではテレビや雑誌の影響の方が強い気はするけれど、悲劇的なのはそうして不安を煽られつつもあなたは健康だと証明してくれる人がどこにもいないことだ。夏の甲子園大会に出場するために必要な健康証明書の文面を調べた上杉正幸氏は、1970年代にそれまでの野球競技に耐えられるから健康診断の時点では異常がなかったに証明内容が変わったと報告している。医師でさえ証明できるのはある一時点の検査の範囲での異常の不在であり、その後の健康な生活ではない。健康づくりなんて言葉が一般化している状況を考えると、現代において僕たちは自分の体は普通に暮らしていると不健康になると感じているのだろう。それは養生の時代からは随分遠く、それを思うとき、あるいは不健康なのは僕たち個人ではなく社会ではないかという思いを禁じ得ない。以上で、次行く前にジータレス読み905、への音が入ってたんって書いてる。こいてるってこと、へこいたってこと、拾えない、仮にこいたとしても多分拾えないでしょ。拾えるわけはないね、ヘッドセット、ヘッドセットがそんなに拾うほど、よくできておりません。あ、でもヘッドセットはそこそこいいのか、いいっちゃいいけど、でどうしよっかな。そうだな、ウイルスと進化、人を含む多くの生物は真核生物といって核を持つ細胞からなっている。それに対して細菌などは核を持たず原核生物と呼ばれている。では核は原核生物が適応する中で徐々に形成されたのだろうか。この疑問に対して原核生物の中に原核生物が共生し、それが核になったという細胞内共生説を唱えたのがリン・マーグリスだった。核の起源はウイルスとする説もある。原核生物の DNA はほとんど裸の状態で細胞内にあるけれど、真核生物の DNA はタンパク質でくるまれている。これはウイルスに共通する特徴だ。原核生物がウイルスに感染し真核生物となったのかもしれない。ウイルスというとインフルエンザウイルスなど悪役のイメージだけれど、どうやら進化の過程で大きな役割を果たしてきたらしい。インフルエンザウイルスに関する報道でも触れられるように、ウイルスは絶えず複製し変異を起こしている。多様な遺伝子を生んでいるわけだ。そしてウイルスは宿主を渡り歩く。インフルエンザウイルスなら鳥や豚、人と種を超えて、この時有益な遺伝子は宿主のゲノムに取り込まれることがある。生物の変化のゆったりしたことを思えば、ウイルスが進化に及ぼした影響は侮れない。ウイルスは生命ではないとされる。タンパク質を合成するなど増殖に必要な過程を全て宿主に頼っていることなどが理由だ。これまでその存在は生命とは何かという議論を活発化させてきた。生命を定義するなら 誕生から死亡までの期間とするのがまずは無難で、つまり死があるからこそ生きているというある種の哲学論になってしまう。そして今ウイルスは進化とは何かと問いかけている。生物の進化がウイルスという微生物に多く寄っていたという考え方は刺激的だ。同じ構造を文明に当てはめるなら、文明を進化させてきたのは果たして人類という主体だけであったかという問いにもなる。以上。で、眠くなってきた。もうちょっとで3時なので、次で終わりです。はい、でその前にチータですよ、906ブブブブブワって書いてるんですけど、で涙流してるんですけど、完全もうなんか兵器だよね、もう完全、兵器だね、もうなんかまずいガスだね、やばいガスが出てるね。涙出てくるって相当だよ、だって、ガスで、刺激臭がしてるね完全に。はい、もう眠いからもうどうしたらいいかよく分かんなくなってきてる。はい、で次、最後、小さな人。インドネシアフローレス島で発掘されホモフロレシエンスと名付けられた小さな原人が人類進化の定説を覆そうとしている。少なくとも1万3000年前までに生存しており、ホモサピエンスはおよそ2万5000年前から唯一の人類として生き残っていたという定説が書き換えられることになる。加えて約1メートルというその身長、当時化といって小さな島ではウサギより大きな哺乳類が小型化する傾向は知られている。食料が限られているから捕食動物がいなければ小さい方が生き残りに有利なのだ。一方でウサギより小さな動物は大きくなる、エネルギー効率がいいのだ。しかしこれまで人類に当時化を当てはめた例はなかった。文化によって到達を乗り越えるとされてきたのだ。ホモフロレシエンスは人類もまた他の動物と同じ進化の道をたどる可能性を示している。そして脳、ごく初期の人と同じくらいの大きさしかないのに、一緒に見つかっている石器類は高度な技術に支えられている。独創性に関する部分は大柄な原人より発達していたようだけれど、脳が大きくなったことで能力も高まったという人類進化の通説もまた揺らいでいる。最も印象的だったのはフローレス島に伝わるエブゴゴ伝説との類似だった。この島には直立歩行をする小さな動物がいたと語り伝えられている。歩き方は上手じゃなく、食欲旺盛でつぶやくように話す。何でも食べるおばあさんという意味を込めてエブゴゴと呼ばれた。ホモフロレシエンスこそエブゴゴだったのだろうか。伝説は自分たちがエブゴゴを火山洞窟に追い込んで滅ぼしたと語っているという。確かにホモフロレシエンスは噴火がきっかけで滅亡したとも考えられている。彼らを救えなかったという心の痛みが伝説を生んだのか。小さな原人はファンタジーとリアルの境界も揺るがしている。以上。はい、というわけでですね、今日適当に雑学 .com ダラダラ読み、しましたが、いかがだったでしょう。はい、もう3時になろうとしております。さすがにもう眠くなってまいりました。 もうだんだんぼーっとしてきて、ちゃんと読めてるのかどうかすらもうわけわかんねえみたいな状態になっちゃって、つうわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います、はい、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました、録音ファイルはアップしたいと思うので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましと、あとまあ、何か録音ファイル、これがっていうのがあれば、アップしたいと思うので、その時も連絡、もらえればっていう形ですね、はい、でまあ次回は普通に、大曲がとき物語を終わらしにかかろうかなと思うので、まあ、その時も、もしタイミングが合えば、聞いていただければと思います、はい、つうわけで終わりにします。おやすみなさい。ありがとうございました。それじゃあバイバイ。